こんにちは。ラジオ視聴室をお送りいたします。橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は須賀川市の文化芸術に関する取り組みについてお話をお伺いしたいと思います。須賀川市の第8次総合計画まちづくりビジョン2018の中では、文化芸術の振興と継承と掲載されております。はい、その中でも今回は3つの事業についてお聞かせいただければと存じます。はい、ではまずはじめに特撮文化についてなのですが、こちらは市の事業の中でも大変注目を集めていると思いますが、いかがでしょうか。
はい、皆さんご承知の通り、本市出身であり郷土の偉人でもあります円谷英二監督の代名詞といえば特撮です。昨年4月にスタートしました第8次総合計画において、特撮文化拠点都市の構築発信を重点事項として位置づけし、本市の地域ブランディング形成を図る上で大変大きな役割を果たすものと考えています。また今年1月11日には、多くの市民の期待にが寄せられていました英二監督を顕彰する施設、円谷英二ミュージアムが市民交流センターてっての5階に開設され、オープン当初から大変好評をいただいています。今後は現在の岩瀬農村環境改善センターを須賀川特撮アーカイブセンターとして改修し、2020年度にオープンする予定でいますので、松明通りのウルトラマンモニュメントなどと合わせて、本市が特撮の聖地としてこれまで以上に全国へ情報発信できると考えています。
はい、また2020年度には須賀川特撮アーカイブセンターがオープンということなのですが、はい、こちらはどのような施設になるのでしょうか。はい、
円谷英二監督が礎を築いた特撮文化を日本の誇るべき文化として捉えて、近年特撮に関連する貴重な作品や資料が破棄されたり、あるいは海外へ流出している現状を踏まえて、特撮関係者と連携を図りながら本施設においてそれらを保存修復し、また一部については展示なども行うことを想定しています。はい、またワークショップなどのイベントを定期的に開催することで、多くの市民の皆さんが特撮技術に直に触れ、その素晴らしさを知ることによって、市民一人一人が特撮文化を地域の誇りとして認識いただけるのではないかと考えています。
はい、特撮といえば去年11月3日に市と関連団体とが連携して特撮文化推進事業実行委員会を設立なさいましたが、はい、こちらはどのような役割を担っているのでしょうか。
はい、この委員会では特撮文化を教育や産業などの関連分野と結びつけ、従来とは異なる多様な価値を生み出し活用することで、特撮文化の継承や新たな創造へつなげていきたいと考えています。また去る2月2日には円谷英二監督の誕生日である7月7日が特撮の日として登録されました。はい、今後特撮文化の推進を図る上で、英二監督の誕生日がこれまで以上に大きな意味を持つ記念すべき日になったことを大変嬉しく思っています。
はい、では次に2つ目となりますが、はい、須賀川市の南部地区に新たに建設されます仮称ですが文化創造伝承館、はい、こちらの施設名称が先月15日の市長記者会見で、はい、風流の始め館と決定されました。はい、この風流の始め館につきましては、今後どのような役割を果たしていくことになるのでしょうか。
風流の始め館につきましては、現在の芭蕉記念館の機能を一部継承しつつ、俳句をはじめとする須賀川ならではの多様な和の文化を次世代の方々に引き継ぐため、幅広い世代の方々にご利用いただきたいと考え、南部地区の町並みに合わせた和風木造平屋建てとして2020年度のオープンを予定しています。はい、またこの施設は南部地区土地再生整備計画事業に位置づけられていますので、国土交通省が全国32カ所を定めた地方再生コンパクトシティのモデル都市に選定されています。今後地区のにぎわい創出などにも貢献していきたいと考えています。
はい、 また先ほど俳句というキーワードがございましたけれども、今年は松尾芭蕉が本市須賀川市を訪れてから330周年という節目の年を迎えることとなっております。須賀川市ではこれを機会として何かイベントなどは行う予定はございますか？
はい、今回松尾芭蕉の須賀川来訪330周年記念事業として、はい、奥の細道と俳句をテーマに5月16日木曜日から6月16日日曜日の期間、芭蕉記念館において版画芭蕉奥の細道小野塚虎尾展や切手から見た奥の細道の世界を開催します。
はい、
また6月14日金曜日には国際俳句交流協会会長で文部大臣なども歴任されました有馬明人さんをお招きして西洋の歌東洋の歌特に俳句を演題とした講演会を市民交流センターてってで開催します。
はい、
そして16日日曜日には地元高校生が参加しての俳句甲子園地方大会も開催されることとなりました。
はい、
全て無料でありますのでぜひ皆様お越しください。
はい、市民の皆さんもぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
じゃあ続きまして3つ目の事業となりますけれども、本年度から文化センターを地震に強い建物にする工事、いわゆる、耐震補強工事を開始するというふうに伺っていますが、はい、工事の概要についてお聞かせください。
はい、文化センターは平成26年度に耐震診断を行った結果、建物の大部分は基準を満たしていたものの、大ホールの一部に基準を満たしていない部分がありました。そのため建物の耐震補強や天井の改修と合わせて一部リニューアルを含めた耐震補強工事を今年7月から2020年度末までの約2年間で実施し、2021年4月の再オープンを目指して工事を進めていく予定です。
はい、
また今年6月までは通常通り開館しますが、7月以降安全確保の観点から工事期間中は全館休館とすることとしています。市民の皆さんには大変ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
はい、今回の工事で一部リニューアルを行うということだったんですが、具体的にはどのような内容になるかお聞かせください。
はい、耐震補強工事に合わせましてより観覧しやすいよう大ホールの座席を幅広いものに更新します。
はい、
また女性用のトイレを増やしたり、パウダールームを新設したりするなど、利用者の皆さんの利便性向上を図ることとしています。はい、再オープン時にはこれまでより安全に快適にご利用いただけるよう整備を進めてまいりますので、どうぞご期待いただきたいと思います。
はい、再オープンが大変楽しみです。
そうですね。
はい、それでは最後に、須賀川市民は文化に対する造形が深いとよく言われております。
はい、
須賀川市にとって文化とはどういうものなのか、市長からぜひ須賀川市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、農業を英語でアグリカルチャーと言いますが、
はい、
アグリカルチャーのカルチャーは文化です。
はい、
農業で作物を育てる上で一番大切なのは土作りです。人が耕してこそ豊かな土壌になります。肥沃な土壌には良い作物が育ちますが、文化も同じです。須賀川市下に文化の都、自治の町という一節がありますが、長年先人たちが耕してきた豊かな土壌があるからこそ須賀川市は文化の都として発展してきたのだと考えています。その土壌を受け継いだ私たちはまた新しい種をまき大きく育てていかなければなりません。そしてより豊かな土にして次の世代に引き継いでいきたいと思います。いよいよ平成から令和に改元され新しい時代となりました。この令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められています。この新しい時代に須賀川市も発展の強い光を放ちながら文化を育んでいきましょう。
はい、本日もラジオ視聴室でした。橋本市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。